はい、箴言の30章を開いてください。今日は箴言の30章と31章、最後になりますけれども、ここでのテーマは、優れた知恵ですね。優れた知恵です。1章から28章までは、ソロモンによって書かれた箴言ということでありました。けれども、この30章と31章は、違う人、それぞれ違う人なんですけどね、最初はアグルという人、30章、そして31章が、この王様のレムエルの母が書いたものとあります。で、この30章、31章、とても興味深いです。もう本当に最後にこの2章があるというのは、このまとめみたいになってるんですね。今までこの箴言、こう語られていた箴言に、この30章はですね、応答してるんです。自分は愚かだですね。まあ分かってなかった。こういうところから始まります。で、31章はですね、有名な優れた女、あるいはしっかりとした女、妻ですね。妻。で、ここもこう知恵のこうなんか詰まったって感じですね。英語だとジョーって言うんですけども、こう知恵が全部詰まった宝みたいなもの。として描かれています。では30章の一節見てください。マサの人、ヤケの子、アグルの言葉、イティエルに告げ、イティエルとウカルに告げた言葉。アグルという人がこのイティエル、またウカルに告げたとあります。で、このアグル、ここにしか出てこないので、どういう人物かがよく分かりませんというか、ほとんど分かりません。けれども、この知恵についての箴言を多く読んだ人にであることには間違いありません。これから読むと分かりますけれども、この2節を読んでみますね。確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。で、3節、私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。で、このように知恵を知らない、私は愚か者なんだ、これまで知恵を聞いてきて、で、それで私はこのような知恵を持っていなかったということを告白しているわけなんです。興味深いのは、人間の中で最も愚かなものなんだと自分で自分のことを言っている点ですね。似たような言葉を私たちは新約聖書の中で思い出すんですけれども、パウロが自分のことを話していたときに、私は罪人の中で頭なんだということを言いましたね。私たちが神様の本当の知識を知ったときに、このようなもう自分はダメなんだという自覚が与えられるわけなんです。で、自分がまだ分かってる、自分は理解してるよ、自分は大丈夫だ、そのように思っているときには、まだこの聖なる方の知識を知らないわけなんですね。このアグルのように、今までこの箴言を見てきて、こういうものはなかったんだということが分かります。で、私たちですね、とかくこう年を取ると、経験を積むと、知恵が生まれてくると、そういう面ももちろんあるでしょうけれども、ここでアグルが言っているのは、聖なる方の知識を知らないということです。本当の知恵というのは、聖なる方、つまり神様を知っているかどうかということですね。で、ここから初めて自分のありのままの姿を見ることができる、謙虚になることができるわけなんです。そして次に、その聖なる方の知識について4節で話します。誰が天に昇り、また降りてきただろうか。誰が風を棚どころに、棚ごころに集めただろうか。誰が 水を衣の内に包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている、とあります。神様がヨブに対して同じようなことをお語りになりました。覚えてますか？あの友人と論争をしていた時に、ヨブは私は一切こういう悪いことはしていない、そして自分がいかに正しいかということを最後に言ったわけなんです。けれども、最後に嵐の中で神様が現れて、そしてあなたはこの深い淵のところでこのようになって、このように作られた、これはどのように作られたのかが分かるか、とこういうふうに神様が問いています。もちろん分からないわけなんですね。この天と地を作られたこの不思議についての知識は分かりようがない。でこのことを思った時に、このアグルが、私は本当に愚かだ、知恵を学んでいないというふうに思ったわけなんです。ここで興味深いのは、その名は何か、この知恵、この天と地を作ったその賢い方の名は何かと聞いてます。そしてその次に、その子の名は何かと言ってます。新約聖書になって初めて神の独り子という概念が出てきているのではないんですね。今のユダヤ教の人はですね、否定するんです。そしてカトリックの三位一体ですね、あの最初キリスト教カトリックですけども、まあ、それは異教の教えであるというふうに考えるわけですね。ですから彼らは、神はその異格、人格、は一つであってですね、唯一であると、三位一体を信じないわけなんです。けれども旧約をよく見ますと、天と地を創造された方には子がいるということなんです。他の箇所でも、例えば詩編の2編7節に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだですね。これがダビデの主に対して主がお語りになった、つまり父なる神が子なるキリストに語ったわけです。で他に、間もなくクリスマスですが、有名なイザヤ書の9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が、一人の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。緑子、男の子が父なる神、永遠の君、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれてるんですよ。神であり神の子なんです。このような存在を旧約聖書から神様は、この自分のことを掲示しておられるわけですね。でここでも、その名は何か、その子の名は何か、つまりイエス・キリスト、イエス様ですね。ですからコロサイ人への手紙では、有名な箇所ですけれども、万物は御子にあって作られたからです、天にあるもの、地にあるもの、 見えるもの見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て御子によって作られたのです、と書かれているわけです。でこのように神様の知識について、この圧倒されているアグルがいます。そしてこれからアグルは自分のその限界を知っていますから、では何により頼まなければいけないかを語っています。5節、神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾、神の言葉により頼むんだ。自分の悟りには頼ることはできない、神様の理解に頼る これはすべて純粋であるという言葉です。そしてかつ純粋であるから6節で神の言葉に付け足しをしてはならない、神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないようにと付け足してはならないと言っている。完全であり純粋であるから自分の考えによって何かその神様の言葉と一緒に考えていってはいけないんだということを言っているわけです。私たちはいつも戦いがあります。自分の理解との戦いなんです。神様の言葉があって自分の考えがあります。理解できないことが起こります。で、神様はこうしなさいとおっしゃって、こういうものなんだとおっしゃって、けれども私たちはいやでも神様、いやこれはやっぱり常識で考えたらこうでしょうと、こういうふうに思うんですね。まあ、そういうことも、クリスチャンとして建前としてですね認めたくないので、そういうことは口には出さなくてもですね、行動となっていつの間にか出てくるわけですね。付け足しという言葉、すごくよくあることなんです、ね、神様の言葉だけではなくて人間の学問も大事なんだよ。人間の心を知るには御言葉だけではいけないよ。心理学も必要なんだ。教会を運営するには聖書だけ勉強してたらダメなんだよ。経営コンサルタントの知識も必要なんだよですね。やってますね、実際に。で、私たちは日常の生活の中でもやってしまいまして戦いなんです。でも神様の言葉は純粋なんだよ。で、これが受け入れられるためには、この前の私は最も愚かで人間の悟りがない、知恵も学ばず聖なる方の知識も知らないという自覚が必要なんです。そしてこのように自分の弱さ愚かさを知っているアグルが7節8節、9節で興味深いことを言っています。興味深いお願いを神様にしています。2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。2つのことを叶えてください。1つが不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。貧しくもさせないでください。富むこともさせないでくださいという興味深いお祈りを彼はしています。理由を見てみましょう。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、これが富んだ時ですね。で、次、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために、非常に興味深いです。で、自分が富んだらこうなってしまうということが分かった。主とは誰だと言ってしまうことが分かる。そして貧しくなったら盗みを働いてしまうという自分の弱さを知ってたわけですね。ですから私を定められた分だけで養うようにしてくださいというふうにお願いしているわけなんです。私たちクリスチャンはこういつの間にかこう霊的なプライドと呼んでもいいでしょうかね、入ってくるんですね。この製品っていうですね、この貧しいっていうことはいいことなんだという考えがあってですね、そしてそのような中にあってもイエス様を信じてるんだから豊かなんですよというふうに、頑張って、しまう時もありますし、あとは逆に繁栄神学というのがありますけれども、イエス様を信じたらお金持ちになれるよ、祝福されるよというですね、この世的な祝福を約束するような考えもありますが、どちらも現実的ではないんですね。このアグルが言っているのが本当の現実なんです。 で実際に他の箇所で富んだら主とは誰かという言葉が、この出てきます。確か詩編の73編ですね。あのアサフが、悪者で栄えている人を妬んでいたところで、10節11節読むと、それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。これはあの巨額のお金を持っている人のことですね。こうして彼らは言う、どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。このように言ってるわけです。お金を持っているとそうなってくる。そして逆に貧しいと盗むことを行っていくと、いうことで、私たちもこういう祈りが必要でしょう。定められた食物で私たちがこの支えられていくということを祈っていくことができます。で、10節からもこの愚かさについてですね、これは本当に実に愚かなんだということを、まあ、自覚も込めてですね、このアグルがこの、まあ、格言として話している、まあ、が並んでます。いいですか。10節から見ていきます。しもべのことをその主人に中傷してはならない。そうでないと彼はあなたを呪い、あなたは罰せられる。干渉するなということですね。この主人としもべですね、まあ、何人もしもべがいるわけですけれども、自分もしもべなわけです。そして他のしもべがいて、主人がいてですね、でこれしもべが何かこう悪いことをしていると。でもそれは主人としもべとの関係なわけです。その雇用関係があるわけですよね。でその中で起こっていることだから、そこに自分がこう立ち入ってですね、こうかき回すようなことをしてはいけないんだよということがここに書いてあるわけですね。でそうするとな、そういうことをすると彼はあなたを呪い、あなたは罰せられるというふうに、自分にとばっちりが来るんだよということをここで言っているわけです。でこれがローマ人への手紙の14章の4節で、この他のしもべをなぜ裁くんですかということが書かれています。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです、とあります。他にもいろいろと問題を持っている教会があってですね。でもそれは神様とその人たちの問題なわけです。で私たちはもちろんそういうのを一般的な問題として考えていく、まあ、いいかもしれないんですけれども、いちいち批評してですね、このなんか自分がそれをなんかやっていかなきゃいけないかのようにですね、こう手を突っ込んでいくっていうか、それはまずいんだよと。しもべが立つのも倒れるのも主人次第なんだよということです。では11節、自分の父を呪い、自分の母を祝福しない世代。これから世代という言葉が続きます。今こういう世代なんだよと。まず父と母を呪う、祝福しない世代。で次に自分を清いと見、汚れを洗わない世代。自分が何か悪いと思ってない。で次に何ともその目が高く、まぶたが上がっている世代。高慢になっている、人を見下げている。で歯が剣のようで牙が刀のような世代。どういうことかというと、彼らは地の苦しむものを、人のうちの貧しいものを食い尽くす。これは抽象ですね。そしりです。で他の人たちのこの名誉を傷つけることによって損害を与えていく、そういう世代というのがここで、もうその嘆かわしい愚かなこととして アグルが言っているわけですけれども、似たようなことをですね、実はパウロが終わりの時に起こるよということで話しています。第2テモテ3章1節から5節、ちょっと開いてみましょうか。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時には自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者ですね、高ぶっている、さっき出てきましたね。で次に良心、神を汚す者、良心に従わない者、出てきましたね。で感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないものになり、最初、善を好まないものになり、4節です。裏切るもの、無効水なもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。見えるところは経験。自分は清いと思ってるんです。ですね。でその実を否定する、同じことが書いてるんです。でそういう時代があるよということです。で次15節から面白いこの格言が始まります。何々が3つあると言ってですね、いや4つあると言い換えながらこう話していきます。この4つ目のところにあるのが一番このこう強く言いたいことなんですね。この例えをこう 3つこう、もうとにかく言えば分かるっていうような格言ですね。説明も必要ないっていうような。昼には2人の娘がいて、くれろくれろという悪ことを知らない者が3つある、いや4つあってもう十分だと言わない。分かりますね。昼ですね、血を吸っていきます。くれろくれろという2人の娘がいる、面白いですね。結局欲望ですね。もうどんどんどんどん、私欲しい欲しい欲しい、まあ、赤ちゃんもですね、あの お乳をおねだりしますけども、それよりひどいですね。昼ですから、でもう十分だと言わないんです。これでもういいやではないです。もうどんどんどんどん吸っていくんです。他には例えば読みですね、読みがどういうふうにくれろくれろと言ってるか。人が死んでいくというのはどうですか。ブラックホールみたいなもんですね。もうどんどんどんどん毎日人は死んでいるわけで です、ね、まあ、アーシュシュイッツの収容所は恐ろしいですけれども、あれは人為的にですね死んでいきますけれども、そういうものでなくてもですね、そういうことでなくてもう毎日死んでいるわけですよ。日本だったら火葬場から煙は途絶えることなくですね、読みは、あとはなんか坊さんには不景気がないとかですね、くれろくれろと言ってるわけです。で次、不妊の体、これはあの難しいと思うんですね。今でも不妊治療とか何だかって言って、本当に渇望している女性は多いですけれども、特に当時ですね、このイスラエルではもう本当に辛いことなんですね。だからハンナとか、あと他にもたくさん出てきますね。不妊の女はサラもそうでしたしですね、リベ、ラケルもですね途中までそうでしたし、でこういうあのエリサベツですね、あのバプテスマのヨハネを産んだもそうですね。子供が欲しい子供が欲しいっていうことです。で次に水に飽くことを知らない地、これイスラエルの地中海史的気候、砂漠の気候を考えればいかに渇望をしているかということが分かりますし、次にもう十分だと言わない日、火は十分だと言いませんね。どんどん燃やし尽くしますね。こう燃やす、あのこの火がこの自分から消え、あのなんですか、燃やすものがなければ消えていきますけれども、あればどんどんどんどん広がって、あの最近起こったカリフォルニアの山火事なんか見たらよくわかるかと思います。 でここまで4つまで言ったんですけど、この17節でですね、この11節と同じ内容が出てきます。自分の父をあざけり、母への従順を下げすむ目は他人のカラスにえぐり取られわしの子に食われるとですね。自分の父をあざける、母への従順を下げすむ目というのは、実はこのくれろくれろもう十分だとは言わない欲望なんですね。両親に従わないっていうのは欲望なんです。つまり甘えん坊なんですよ。自分を否むことをしないで、くれろくれろくれろですね。で従っていかないんです。こう意外な分析ですけれども、実際にそうですね。なんで子供を甘やかすことがいけないか、この欲望をそのままにさせているからだけです。そしてここでそのあざけり蔑む目というのが、他人のカラスにえぐり取られわしの子に食われるって、非常にこうグロテスクな表現ですけれども、このグロテスクな表現が聖書にはいくつか出てきますね。死体を猛禽が食べていくという光景は、このエゼキエル書にも、エゼキエル書じゃない、どうだっけな、黙示録にですね、はっきりと書かれてますけれども、神大宴会と書いてありますが、ハルマゲドンによってイエス様によって倒された軍隊をこの猛禽が食べていくことが書かれています。神への裁き、神からの裁きですの表現ですね。これはで実際にそうなります。で次18節、私にとって不思議なことが3つある、いや4つあって、私はそれを知らない。で見てきますよね。天にあるわしの道、岩の上にある蛇の道、海の真ん中にある船の道、最後に乙女への男の道。一体何なのかな、共通点考えてみましょうね。天にあるわしの道、岩の上にある蛇の道、海の真ん中にある船の道、通ったら消えていくものです。通ったら消えていくものです。で乙女への男の道、貫通する女の道もその通り。乙女への男の道もそうさっと言って消えていくものなんだと言っているわけなんですね。他の箇所でどうでしたか、この売春婦のところに行く道というのはどういう道か、例えば7章の27節には、彼女の家は黄泉への道、死の部屋に下っていく、乙女への男の道です。そして貫通する女の道は、だからこの女の方の道も同じなんだと言ってるんですね。で面白いのが次、彼女は食べて口を拭い、私は不法を行わなかったという、罪悪感がないんですね。まあ、ポルノの世界はさることながら、普通のテレビ番組にもですね、その露出する女性何のためらいもなく出すわけですね。不法を行わなかった、これはもう昔からの常のことだったわけです。で次いきます。20節、この地は3つのことによって震える、いや4つのことによって耐えられない。この地で起こっていることですね。奴隷が王となり、知れ者がパンに焼き、嫌われた女が夫を得、女奴隷が女主人の代わりとなることによって、王またパンを得る、つまり富を持つ、そして夫を得る、女主人、皆この、まあ、豊かにされているわけなんですが、かつ自分をよく管理することができなければできない役目ですね。王もそうだし、富、お金をどのように管理していくか。で、夫を得る、つまり結婚生活において、妻の役割を果たしていく。また女主人、これはそうですね、奴隷をどのようにして取り扱っていくかということですけれども、その準備ができていない人がそのままそのような立場に立ったらどうなるかということがここに書かれているわけです。箴言の中での 読んでいくと、一貫した原則は勤勉である者が王の前に立つということが書いてありました。勤勉である者、つまり自分に与えられたものに忠実であるか、そしてちゃんと使えることができるかどうか、それが試されているわけなんです。そして神様が引き上げてくださるんですね。イエス様があなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆使えるものになりなさいとイエス様が言われたわけなんですけれども、偉く今パッとなっちゃったらですね、血は震えるんですよ。いろんな人が迷惑を被るんです。被害を被るわけです。神様によって引き上げられて、その管理を与えられた人だけがこの管理支配をすることができます。次はですね、今まではこの愚かさについて書いてあったんですが、ここでは賢さについて書いてあります。この地上には小さいものが3つある、しかしそれは4つある、しかしそれは知恵者中の知恵者だ。小さいんですね。小さいものなんですが、知恵者中の知恵者なんです。見ていきましょう。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。他の箇所に、神言の他の箇所にアリはどうですか、夏のうちに冬支度するんですね。食料を蓄えるわけです。彼らは力のない種族ありますね。ちょっと考えてみてください。脳みそどのぐらい大きいか小さいですよね。小さいですよ。にもかかわらず非常に賢いことをしているわけです。神様がその知恵を、もう本当にそのアリを見てるだけで、神様生きてらっしゃるんだ、わかりますね。ものすごい賢いことを行っています。私たちが前もって将来のために計画し備えていくことが必要であることをこのアリは教えてくれます。不正の管理人の話を例え思い出してください。イエス様がお語りになった話ですね。あれは主人の財産の乱費で、主人に首にされそうになっていた管理人の話です。で、債権書を持ってってですね、そして債務のある人のところに行って、そしてお前はどれだけの債務があるんだと、例えば500万だと言ったら、じゃあ100万ってほら賭けと取り替えるわけですね。これも不正なんですよ。全部不正ですよ。でそれやってって、何やりたいかって言ったら、どうせクビにされるんだから、クビにされた後にコネを作っておいて、後で自分が雇われるところを見つけるという賢さ。だから主人はその不正を褒めたのではなく、その知恵を褒めたわけです、ね、そして次にイエス様が、この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないと言ってるんです。どうですか、世の中の人たちの努力ですね。何かを仕上げていくときにですね、スポーツ選手にしてもテレビ局にしても何にしてもそうですけど、世の中ってのは本当にすごいですよね。会社にしてもそうですし、抜け目がないです。だけれども、それだけ私たちが神の国のために、天の御国のために前もって今の時間を使っているかどうかというと、結構間抜けなんですよね。こう賢く動いてない。でだからアリを見ましょうということなんです。次、岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。この岩だぬき、調べたらシリアハイラックスという名称の、まあ、ウサギ程度の大きさしかないタヌキです。小さいですけれども、岩間にその巣を設けているので、外敵から身を避けることができるわけですよね。この避けるという知恵なんですね。私たち避けるというのは弱いということで、プライドが許さないんですよね。避ける、神様助けてください、 これ泣きながら叫べないんですよ。でこうちょっと頑張ってですね、こう腕組んでですね、大丈夫大丈夫やっちゃうんですね。弱いんですよ私たち、小さいんです。避けるところに知恵がある。そしてその避けどころは岩なんだよと。神は救いの岩、何度となく聖書に出てきたことでしょうかですね。次27節、イナゴには王はないが皆隊を組んで出ていく。これも不思議なことです。そのチームとなって動くには普通人間が考えたら必ずリーダーが必要ですよね。でもリーダーが誰もいないのにイナゴは隊を組んで出ていくことができる。これも神様がイナゴに与えた知恵ですね。で一匹だったらもう弱い存在ですが、ものすごくたくさん行ったら畑を、あのエジプト、出エジプト記のところに出てくるあの災いもそうですけれども、ね、もう本当にものすごい損害を与えることができるわけなんです。ここで教えられているのは私たちもイナゴなんだよということなんですね。一人じゃダメなんです。で細かいことで、あなたと私は意見が違います、信仰が違います、だから一緒にやっていきません。だって一人一人やってったら一匹のイナゴなんだよ。けれどもクリスチャンが一致したらものすごい力を発揮するんだよという知恵です。次28節、ヤモリは手で捕まえることができるが王の宮殿にいる。ヤモリ分かりますよね、こうなんかあの吸盤のようなこうへばりついて手で簡単に捕まってきますね。あれ本当簡単ですね、これ捕まる王の宮殿にいたらですね無理ですよ。だって王のところにあらゆるこの武器があるわけですからね、兵隊がいて無理です。だからその王よりも強いものがいないと無理なわけなんですよね。だから一国民のために、その生命の安全のためにですね、国は戦争することさえもあるわけです。必要なんですよ。だから一つの国がですね、拉致もそうですけども、さらったらですね、そこにいるわけですから、もう国と戦う、その国がそれさらったわけですから、で国が戦わなきゃいけないです。だからアメリカも結局アフガニスタンと戦わなきゃいけなくなったし、そのタリバンをやっつけるためにですね。あとイラクもそうだったし、でそういうふうに、王よりも強い存在でなければやっつけることはできない。で逆を言ったら王のところに隠れればいいわけです。でその知恵をヤモリは持っているわけですが、私たちには王なるキリストがおられるわけですね。このように知恵、賢さは自分が小さいんだでその小さいところにある知恵、本当不思議ですよね。このアリにしてもイナゴにしてもですね、本当に不思議です。でも神様がそのように知恵というものを作っておられるわけです。私たちがこの小さなものに対して行ったこの小さなものなんですね。イエス様が言われた小さなものって、あの子供っていうだけではなくて、私たちもその小さなものなんだということであります。で次に29節から31節、そして最後までなんですが、今言ったことの逆の話をしています。自分が小さなものだということを分かってなかったらこういう大変なことが起こるよって話をしています。29節、歩きぶりの堂々としているものが3つある。いや、その歩みの堂々としているものが4つある。獣のうちで最も強く、何者からも退かないおじし、威張って歩くおんどりと、おやぎ、軍隊を率いる王である。みな堂々としている。そして力強いわけですね。先ほどのアリとか、イワダヌキとか、イナゴとか、ヤモリとはもう全然違う存在です。自分が酒 どころを持っていなかったらどうなるか、いや私はできるんだよって思ったらどうなるかって言ったら、外に出たら自分よりもはるかに強い存在がこの世にうじゃらけているんだよということなんです。そこで32節、もしあなたが高ぶって愚かなことをしたり企んだりしたら手に口を当てよう。乳をかき回すと凝乳ができる、鼻をねじると血が出る、怒りをかき回すと争いが起こる。つまり高ぶった、さっきも高ぶった話が出てきましたね。この両親を呪ったりですね、目が高くなったりとかって書いてありましたが、自分がこの小さいものだという認識がなくなってこう高ぶっていくとですね、必ず争いを起こします。必ず起こします。そして自分が最後にとばっちりを受けますということがここに書いてありました。では31章です。箴言では父が息子に語る言葉が多かったですね。今度は母が息子に語る言葉です。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。レムエルって誰なのか、ここにしか出てこないので分かりません。推測で、憶測なんですけども、レムエルという言葉、ニックネーム、お母さんが子供につけた、この子供にこう呼ぶときにですね、特別なこの呼称を使いますよね。それでバテシバがサムソンじゃない、ソロモンに言ったのではないかという話もあります。わかんないですけども。では私の子よ何を言おうか、私の胎の子よ何を言おうか、私の聖願の子よ何を言おうか。今知恵を与えようとして、どうしよう何を言おうか、大事なことを自分が愛している息子に話そうとしている、しかも母として話そうとしているわけです。今まで父としてのこの言葉たくさんありましたけど、で、私の子よ私の胎の子よですね、母親思いますね、私の胎の子だ。次に私の聖願の子よ、ここが他のお母さんと違いますね。胎の子だけではなくて聖願の子だっていう、これはハンナを思い出してください。サムエルが生まれる時に、生まれる前にハンナが、この言葉にならないような祈りに思ってですね、もし男の子を与えてくださるなら私はその子をお捧げしますと言って、実際に男の子が与えられて、そしてサムエルを小さな時血離れしてから、もうその幕屋で、奉仕するように捧げたわけなんです。このようにこのレムエルの母もレムエルを捧げたわけなんですね。で、どういうことを母親が息子に言うのか。一つ目、あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。前もそうだったんですけども、このずっとですね、父親もそうだったですね、同じこと言ってましたけども、母も同じ、女として、これは王を消し去るものだということが分かってたわけです。神様がすでに王があると、王が出てくるときにはその王は女を多く持ってはいけないということをモーセを通して神様おっしゃいました。その逆のことをソロモン、ダビデも少し行いましたが、特にソロモンが行ったから、彼を女たちが消し去ったわけですよね。偶像る他の神に仕えていき、また民をこう虐げていく王に変えてしまったわけなんです。なんで神様が民が王を立てることを嫌がったのか、 すなのサムエル記第1のところで、まだサムエルが預言者で、この獅子を通してですね、裁き司を通して神様が王として使い、このイスラエルを統治していたので、私たちに王が欲しいと。それ世の中的な考えなわけなんです。で、王といったら女はたくさんいて、ハリムがあって当たり前なわけなんです。そしてそれは政略結婚がありますから、それはもう当然行われていたことなんです。で、当然行われていたからといって、じゃあ成功するかといったらそうじゃないんですよね。そういうことたくさんありますよね、この世の中には。これは当然行ってますよ、賄賂であるとかですね。またこの女もそうでしょう、もしかして、ね、でたくさんあるわけですよ。じゃあ私たちがそれをやって成功するかって言ったら、その世の中ではですね、それ成功する道だとして教えています。で、あまり表に出してきませんけれども、実際には大変なことが起こっているわけなんですけれども、で、知恵を持って女には費やすなと。一つ目、女です。二つ目、お酒なんです。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだとは君子の言うことではない。強く言ってますね。王、君子ですね。やっちゃいけないことなんだよ、酒を飲んではいけないことなんだよ。で、次に、酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから、これが理由で王が酒を飲んではいけないということであります。これもそうですね、女と同じように、お酒はもう文化の一つですよ。どの国に行ってもですね、お酒がなかったら人と付き合えないというものがあるわけですね。けれどもやっぱりお酒飲んじゃダメなんだよと言ってるわけです。理由が、勅令を忘れ、裁き、悩む者の裁きを曲げる。王は頭が明晰でなきゃいけません。いつもはっきりと、いわゆるシラフのままで、こういう分析をしていく必要があるわけなんです。上に立つ人は皆そうです。だから教会の指導者、監督、また執事は酒を飲むものであってはいけないという条件がパウロが手もてへの手紙の中で書いているわけなんですね。で、次、強い酒は滅びようとしているものに与え、ぶどう酒は心の傷んでいるものに与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。ここで言っているのは、ちょっと反語的な言い方なんです。お酒をこういう人たちに与えなさいと言ってるんですけれども、実はお酒がこういうものをもたらすんだよということなんです。つまり酒は滅びをもたらす、酒は心に痛みをもたらす、酒は貧しさをもたらすわけです。苦しみをもたらすわけです。そういう人たちが続けて飲んでいってるんだよと。酒というのはこういうものなんだよと。私たち職場に行ったらお酒がありますけれども、で、みんなそれで結構うまくやってるわけですよね。けれどもアル中になっているという現実ですね。多くの人がお酒によってその生活が破壊されているということは表には出さないで行っているわけですけれども、実際にこれがあるわけです。で、箴言のにはもうこのお酒がいかにいけないものなのかが、書かれていました。では8節9節、あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け、口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。何度も何度も箴言の中に、王は貧しい者の権利を守れ、主は貧しい者の叫びを聞かれる、何度も何度も出てきました。どうでしょうか、王というと権力を振る舞ってですね、もうこの弱い人、貧しい者とは遠い存在のようにですね思うかもしれないんですけれども、実はですね、この神様が言っている知恵というのはその逆なわけですね。王というのはこういう人たちを守るために存在するんだと、そういうことをここで言っています。ですから 女、酒、権力ですね。なんか世の中でもよく言われますよね。女、酒、権力、男をダメにするものですですね。母は分かってるわけですね。そして10節、しっかりとした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。このしっかりとした妻、英語だとノーボーという言葉も使われていますが、高貴な、高い、尊いと書いてですね。高貴な妻、真珠よりも尊い女性はどういう存在なのかですね。これから読んでいきます。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしない。すごいですね。夫がもう完全な信頼を彼女に置くことができる。そしてしかも収益に欠けることがない。今から読んでいきますが、彼女がサイドビジネスをしていきます。しっかりと家計を守っていきますですね。で、彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。これは後でまた詳しく出てきますけれども、彼女は、自分で服をどんどん作っていくわけなんですね。そして彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。昔はスーパーマーケットはありませんでした。市場でした。物を買うにはいろんなところに行かなければいけません。八百屋に行って、魚屋に行って、豆腐屋、まあ豆腐はその時あったかどうか分かりませんけども、だから帰ってくる時にはですね、商人の船のようにいろんなものを持って帰ってくるんですね。力強い人ですね。まあ、今でもね、結構私お母さん見ててすごいなと思うのは、子供をですね、3人ぐらい乗っけて自転車で走ってる若いお母さんたち、すごいなって思いますね。まあ、こういうふうに力を持ってますね。優れた女性はこのような力持ちです。で、次に、彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。どうですか、私はよく思い出しますけども、小さな時にですね、起きたらもうお母さんが起きてるんですよね。よーく起きられるなって、まあ、今でも思います、ね。まあ、教会のキャンプとかあってもですね、女の人はずっと遅くまで食べて一緒に話してたのに、男どもはですね、遅くまで起きてるのに、もう奥さんたちは食事を全部整えてくれているっていうですね、そういう感じですね。ここで書いてあるのは、で、彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分で稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るうとあります。これ興味深いですね。サイドビジネスをしている女性が、この、まあ、優れた女性、優れた妻だということなんですが、どうでしょう、専業主婦が理想の姿だって私たち思ってませんかですね。副業しているとなんかそれはちょっとっていうのはありますよね。特に儒教の影響を受けているこのアジアではですね、女はそんなことをするべきではない、ね。でもいろんなことをやりくりすることができる能力、そういう女の人を妻に持っていたら非常に素晴らしいことです。称賛に値することです。で、これが聖書の価値観です。で、19節、彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、18、ああ、彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。その収入を得てですね、 最後までこう、これだけ今日は収入があったわって言ってですね、夜遅くまで起きてるわけですね。朝早く起きて夜遅くまで起きてるんですね。すごいですね。で次に、彼女は糸巻き棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむとあります。自分で仕事をしていくんですが、次に彼女は悩んでる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。自分の家のことだけではなく、自分の家庭にうずもれるのではなく、他の人々にも目が行き届く余裕がある女性、なんと素晴らしいでしょうか。最近ある、牧師ご夫妻に会ったんですけれども、まあ、よくある言い方ですけど、この奥さんあっての牧師さんですよね。ね、この旦那さんが、この奥さんいての旦那さんですよね。こう旦那さんが素晴らしい働きをしていてもですね、彼が彼でいるためには奥さんがどれだけのことをやっているか、そして奥さん自身もその旦那さんに関わるようなことを積極的に発見し支えていくというサポーターですね。もう本当に力あるこの助けてですね、チャック・スミス牧師の奥さんのケイはですね、海辺にいるヒッピーたちを見たんです。ヒッピー、長い髪の毛をしてですね、裸足で歩いて、そういう人たちがアメリカにはいたんですけど、ベトナム戦争終わった後ぐらいで、チャックはヒッピー嫌いだったんです。まずお風呂入れって思ったらしいんですね。でもケイはそういう人たちを見て涙を流して、祈りましょうって旦那さんに言ったんです。それで祈りが始まったんです。それで芋づる式に救われてったんですね。で今1万人以上の教会を牧会しているような人がたくさん出てるわけです。で奥さんが自らですね、そういうものを発見してって、でどんどんどんどん動いてってくれる、素晴らしいことですね。21節、彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫のより糸でできている。まあ、先ほどからですね、着物を作る、布を作っていくということに長けている女性ですけれども、この家の人たちが寒い思いをすることがないようにですね、きちんと、しかもですね、この天布と紫色のより糸ですけれども、これはちょっと高価なんですね、この布ですけれども作っていきますね。で次、夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につくと。町囲み、これ門のことです。で当時の門は城壁のところにあり、そこで行政的な手続きが行われました。つまり旦那さんはこの大事なことを決定していったわけなんです。これが旦那さんの姿ですね。大事なことを決定していきます。でそれをすることができるように奥さんはいろいろなことをやっていくってわけですね。彼女は天布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。家の人たちだけではなくて、他の人たちにも、その自分の作ったものによって、この収益を得ていくわけですね。で彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。これどういうことかといったら、この勤勉に働いているわけですから、しっかりとした収益が出ることが分かっているということです。今まで箴言に出てきました、勤勉であればその富というのはこの流れていかないんです。でもこの突然得た富というのはですね、なくなっていくんですね、ということが書いてあります。でここでもそうですけれども、で彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。この生活に裏付けされた言葉をよく教えることができる人ですね。この夫人が若い夫人に教えなさいと、テモテへの手紙の中に テトスかな、どっちかに書いてありますけれども、この欲を教えることができる。次、彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。主婦というのはいくらでも怠けることができると。でもどれだけ忙しく働こうと思ったらもう尽きることがないというですね、よく言われますけれども、昼間にメロドラマ見てですね、それで終わってしまうということではないんだということですね。怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりとしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると、子供と夫が褒めています。で、次にパンチラインですね。パンチラインというのは要点ですね。これが言いたかったことなんです。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられるです。どうですか、箴言って。主を恐れることが知識の始め、あるいは知恵の始めと書いてありました。女性の素晴らしさはその外見の容姿以上に主を恐れることなんだということです。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。つまり彼女が報酬を得て、そして賞賛を受けるということですね。栄誉があるよと、知恵の後には栄誉があるよということが箴言に書いてありましたけれども、その栄誉、またその報酬ですね、ありました。これで箴言が終わりました。次、伝道者の書です。同じソロモンが書いてます。でも、で、知恵についてもたくさん書いてあります。まあ、ソロモンは知恵がたくさんありましたから、ちょっと間違えると、今まで学んだこの箴言が霊的な知識ではなくてですね、世の中的になっていくとどういうことが起こってくるのかを見ていきます。ソロモンは知恵が与えられて神様のために神殿を作ったけれども、微妙に世の中の思い煩いが入っていくんですね。微妙なんです。でも神様のことやってるんです。でも、もっと世の中的なこともいつの間にかやってて、自分がわからないうちに完全に世の中に染まっていくという過程、プロセスを経ていました。ですから箴言からガラッと変わってですね、このソロモンが、晩年に書いた書物なんですけども、神様からかなり離れてしまって、まだ少しつながってるんですけどね、ちょっとかなり離れてしまって、その姿を見ていくことができます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に箴言を読んで、怠惰であってはいけないなということを思います。この最後にあった女のように、私たち怠惰にこれ休もうとか、これこれしようとか、いくらでもできるんですけども、一生懸命こういうことをしていこうと思ったら、いろんなことができます。機会をよく用いなさいとあなたは言われました。悪い時代だからですとあなたは言われました。天のお父様、このがむしゃらに本当にあなたから与えられた機会をつかんで、あなたに与えられたことを行っていきたいと願っています。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。